行政経営には顧客志向の視点が重要になると考えるが、改革フォーラム佐竹由里。問い、市では平成18年に策定した行政改革大綱綾瀬経営戦略プランをもとに、行政運営から行政経営の転換を進めてきた。市民が求める改革とは、行政経営が資源に見合った価値や成果を上げていることである。16年から行われている事務事業評価は成熟期となり、これ以上の成果を得るのは難しいと考えるがどうか。また市長は市政方針の中で、市民と行政が情報を共有し、市民が主役のまちづくりを進めると述べている。市長が求める行政経営は、政策を中心とした顧客志向が重要になると思う。目的達成のため、どのように取り組むのか。答え、市は事務事業評価により、成果を重視した行政経営への転換を図ってきたが、行政需要は増え続けている。このため、施策評価を行うことで、市民ニーズを的確に捉えて、事業の優先度を判断し、選択の結果として、事業のスクラップを行う、選択と集中の行政経営を進めたい。また、経営戦略プランに基づく集中改革プランで、指定管理者制度の導入や自治基本条例の制定、市民満足度調査の実施など、市民目線に立って取り組んできた。コスト感覚や市民目線を踏まえた行政経営を引き続き強く推進していく。他に、公共施設、受益者負担適正化の影響及び利用促進政策についてを質問。
地域でのエネルギー創出と新たな活用法を検討しては。公明党出口恵子。問い、東日本大震災を機に、自然再生可能エネルギーを活用する方向に舵が切られた。地域でエネルギーを作り、効果的に活用するという発想で、まちづくりを考えるべきである。太陽光発電事業者への公共施設の屋根貸しや、建設を目指している総合福祉会館での再生可能エネルギーの活用を検討すべきと考えるがどうか。また、農業の拠点づくりであるアグリパーク構想に、太陽光発電と蓄電システムを連携した基盤に、調湿空調技術を軸とした高効率農業栽培モデルを組み合わせるスマートアグリを位置づけないか。答え、公共施設屋根貸しは20年以上の使用許可や譲渡する場合の条件など事前に確認が必要な事項が予想される。県などの実施状況や本市施設の状況などを確認し検討したい。総合福祉会館は、太陽光発電による自然エネルギーの活用や、雨水設備の利用、照明の LED 化など、幅広く検討していく。また、ハウス栽培は、省エネ、高効率の生産技術が求められている。アグリパーク構想でも、地域農業と先端産業の連携による研究開発を提案しており、スマートアグリも企業から情報提供を得ながら研究したい。他に、学校給食における食物アレルギーへの対応は、通学路の安全対策のその後についてを質問。地震に起因する危険箇所の調査と地域性を見た対策を。新政会、増田純一郎。問い、関東大震災発生から、9月で90年が経つ。相当な地震エネルギーが蓄積していると考えられ、いつ大地震が発生してもおかしくない状況である。関東大震災では県内各地で多くの地滑りが発生したようだが、土砂で川がせき止められ水害が起こることも考えられる。このような恐れがある箇所の調査を行っているのか。また、深谷上5丁目は、周囲を厚木基地と工場のフェンスに囲まれており、 高陵公園への避難経路が家屋倒壊などで塞がれると避難ができず甚大な被害となる恐れがある。緊急時にはサントリー綾瀬工場へ避難させてもらえるよう検討しないか。答え、市独自の調査を行っていないが、平成13年度に県が実施した市系等の状況調査によると、土砂災害の恐れのある箇所は市内に51箇所あり、そのうち4箇所は河川沿いにある。現在、県が改めて詳細な調査を実施しており、今後土砂災害警戒区域等の候補地となる地元住民に対し説明会を行い、25年度には区域の指定を行う予定と聞いている。また、住宅密集地である深谷上5丁目の周辺には、避難施設や基地と工場との間に工業団地に抜けられる市道がある。サントリー綾瀬工場に避難する必要性があるのかどうかは、地元の意向を確認し、適切な対応を考えていきたい。3ワクチン接種費用は引き続き市が全額負担するのか。公明党、内山恵子。問い、予防接種法が改正され、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3ワクチンが来年度から定期接種化されることになった。これまでこれらのワクチンは任意接種であったものの、市が費用を全額負担していたが、今後も今までと同様に全額負担するのか。また、厚生労働省によると、若い女性を中心に子宮頸がんが増えているが、ワクチン接種と検診によってほぼ予防できるとのことである。来年度から HPV、ヒトパピローマウイルス検査が200程度の自治体でモデル事業として行われる予定だが、募集があった場合、積極的に参加しないか。答え、厚生労働省の調査結果によると、ワクチン接種により、平成23年に皮膚感染により髄膜炎になった0歳から4歳児の患者発生率が、その前の3年間の平均と比較して半減したことが分かった。また、肺炎球菌による髄膜炎も同様に 25% 減少したとのことである。今後も感染症の予防接種を促進するため、今までと同様に市民に自己負担を求めず無料で実施していく。また、HPV 検査は子宮頸がんを予防するための検査であると承知している。モデル事業は、国や県から情報提供がないため、今後の動向を注視していきたいと考えている。他に、心の健康づくり対策についてを質問。火災の危険性が少ない電磁調理器具などの購入助成を。日本共産党、松本春夫。問い、本市は総人口に対する高齢者の割合が着実に上昇している。高齢になると物忘れが多くなり、炊事をしている最中や風呂を沸かしている際に電話や来訪者に対応すると火を使っていることを忘れて出火してしまう場合がある。ガスコンロや風呂釜から発生した火災の件数は何件あったのか。出火を恐れて調理などを控えると自分で考える力も弱まると思う。火災発生を予防し、不安なく日常生活を過ごせるよう、ガスより安全性が高い電気を使用する電磁調理器や電気温水器の購入に助成をしないか。答え、過去5年の火災発生件数のうち、ガスコンロからの出火は電磁調理器も含めて12件あったが、風呂からはなかった。電磁調理器や電気温水器などの火を使用しない器具の利用は、高齢者が調理する際の火災予防や安全確保に有効な手段の一つと考える。しかし、介護支援専門員からは、今まで使ったことのない新しい器具の使用方法を理解できず、購入しても使わない方もいると聞いている。 このため、民生委員や介護予防事業へ参加している身体的機能の低下が見られる高齢者の情報や意見を聞いて、事業の用費を検討していきたい。他に、公園へのバーベキュー施設の増設を、長坂上バス停にトイレの設置用を、質問。